聖書朗読をいたします。本日の聖書朗読箇所はピリピ人への手紙3章20節になります。ピリピ人への手紙3章、20節21節です。ページは新約聖書399ページになります。それではお読みいたします。ピリピ人への手紙3章20節21節。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。希望と題して清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日はイースターということで、イースターおめでとうございますという言葉が交わされます。イースターはある意味クリスマスほどには知られていないということがありました。まあそれはそれだけイースターが属化されていないということでもあったわけですけれども、まあでも最近はいろんなところでイースターのパレードがあったりして、イースターという言葉そのものは結構知られるようになってきたのかなと思います。まあでもそのイースターの本当の意味を、また深い意味を知らない人々が多いのも事実でもあるかと思います。このイースターですけれども、イースターの日にちは、例えばクリスマスのように12月の25日とか、そういった決まった日がありません。まあ、毎年違います。ですから、牧師にとってもですね、教会用のカレンダーなどを見ないと、ああ、来年はイースターはいつかな、ということになってしまうわけなんです。このイースターの日にちというのは、イエス・キリストの最後の晩餐、これはユダヤの過ぎ越しの食事の時でしたけれども、その後の日曜日にイエス・キリストが蘇られたということです。ですが、ユダヤの暦と当時のローマ時代の暦とがあってですね、まあその中で、この復活の日が、イースターがいつになるのか、なかなかはっきりとはしませんでした。そのために初めの頃はいろいろと違った日にイースターが守られたりもしていました。ですが紀元の325年のですね、ニカエという会議においてこのイースターについての統一のまとめがなされました。それは春分の日の後の最初の満月の後の最初の日曜日、まあ少しややこしいわけですけれども、そのようにですね、定められたわけです。春分の日の後の最初の満月の後の最初の日曜日。春分の日は3月21日なので、イースターは、そのようなことから3月の22日から4月の25日の間に、持たれるようになっています。まあ、そのようなイースターの日ということがあり、今年はこの4月の12日となっています。そしてイースターとなれば、やはりこのイースターエッグ、卵ということがあります。教会学校でも毎年卵探しをしたりしていますし、また教会の出席の方々には教会としてもイースターエッグをですね、礼拝の後にお配りもしています。このイースターエッグについてはいろんな説があったりしますけれども、例えば紀元の6世紀頃ですね、このイースター前の40日間は肉とか、あるいは卵を食べることが戒められていたということがありました。そしてその期間が明けたイースターには肉や卵をですね、教会に持って行って祝福してもらってから食べるという、そんな習慣があったようです。まあそれがイースターに卵を食べるという、まあ、そんな習慣にもなったようですね。 ですが卵は新しい命の象徴ともされていたことや、あるいは命がないように見えたその卵の底の殻が破られて命が生まれる、そういったことの命の象徴としてもやはり卵は用いられたりもしたようですね。まあ、そして卵に色をつけるということがありました。昔はこの食紅やいろんなものを使って卵に色をつけたわけですが、まあ、最近はお湯につければシールが卵にくっつくようになってですね、手軽になったわけなんですが、卵に色や模様をつけました。まあ、それはマグダラのマリア、聖書に出てきますが、そのマグダラのマリアがイエス・キリストの復活の証明として赤く染めた卵をですね、ローマ皇帝に献上したのが始まりと言われたりもします。まあ、でも明確な根拠があるわけではありませんが、そんな話もあります。そしてドイツでは民話にウサギが良い子に綺麗な卵を持ってきてくれるということがあったことから、親がですね、色をつけた卵を家の周りに隠して、そして子供たちに卵探しをさせるという、そんな習慣がドイツにはあったようです。それはすなわちひどい飢饉があってですね、そしてイースターにもごちそうが作れない、そんな状況にありました。まあ、そこで、卵があったのでごちそうらしく見せるために白い卵に色をつけて、そして、子供たちに内緒で村の親たちがですね、森の中に卵を隠す、そして子供たちにその卵を探させるということがあったようです。そして子供たちはそれを見つけると喜んで、食べようとしたわけですが、ちょうどそのところにウサギが飛び出したということがあってですね、そしてそのようなお話からイースターラビットの習慣もこう生まれたといいます。まあ、こういった卵探し、子どもたちにとっても楽しいイースターの一つの行事でもあり、春の訪れとともに喜びに満ちた、そんな時でもあったと思います。そしてまたイースターといえば、今日の講談の花もそうですけれども、白い百合の花が結構用いられたりします。白い百合の花がイエス・キリストのこの教会と深い関係を持つようになったのは、この中世ヨーロッパの画家たちによるところが大きいと言われます。すなわちイエスの母マリアが描かれるそのところには、そのマリアの手、あるいはその背景に白い百合の花が描かれることが多くありました。あの受胎告知の場面においてもそうでした。そしてその百合はですね、ホワイトリリーとか、あるいはマドンナリリーと呼ばれたりもしたようです。そして聖書でもこの百合の花の言及が見られます。例えば旧約聖書の雅歌においてはですね、雅歌の2章1節では、私はシャロンのバラ、谷の百合とこうあります。そしてイエス・キリストも三条の説教において、野の百合がどうして育つのかをよくわきまえなさいともありました。まあ、イースターと白い百合の花との直接の関係は、正直聖書にはありませんけれども、でもその白い百合の花がですね、その白さ、そのゆえにですね、また清楚な風情からも、イースターに飾るにはふさわしいものとして用いられるようにはなっていました。まあ、そのようなわけで、結構イースターの礼拝の時の街道の花には百合が用いられることも多くあります。まあ、そうしたイースターにまつわるさまざまなことがありますけれども、まあ、今日はイースターであり、そしてイースターにふさわしく希望ということについて聖書から見てまいりたいと願います。司会者にも読んでいただきましたが、このピリピ書の3章の20節から21節もう一度読みします。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に 従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。とこうあります。ここには使徒パウロ、そしてクリスチャンパウロの希望が語られています。そしてそれは私たちの希望でもあるわけです。この希望の国、エクソダスという本があります。希望の国エクソダス。村上さんの作品ですけれども、まあその中学生たちがですね、80万人の中学生たちがいろいろ活動し、そして最後には30万人ぐらいの中学生たちが北海道に新しい国を作る、まあ日本を脱出してというそんな話ですけれども、エクソダス脱出ということがあります。で、その作品の中で、中学生の発言があるわけですが、国会に参考人として、登場した中学生がですね、この国には何でもある。本当にいろいろなものがある。だが、希望だけがない。まあ、そんな発言があります。確かに私たちに希望があるのかと問われれば、うんとこう考えてしまう方々もいらっしゃるかと思います。世の中には経済のことだけではなく、健康のこと、仕事のこと、学びのこと、そして今は病のこと、様々な不安があり、なかなか希望が持てない、そんな時かもしれません。確かに大きな試練の中にあります。昔、川口の福音自由教会にいた古くからのあるクリスチャンの方がいました。この方は、大工さんであったわけですけれども、その頃ですね、福音自由教会のいろんな教会、その教会の街道を垂れたりしました。桶川や川口や、この関東にある福音自由、かなりの教会をですね、この方が垂れてくださいました。もちろん今はそれぞれの教会がもう古くなり、新しい建物に変わっているわけですけれども、福音自由教会がこの関東において開拓を始めた頃には、本当にこの方が多くの教会をですね、立ててくださったわけです。でもこの方は、この働き盛りの頃から癌になりました。でもその癌の体にあっても次々と、そしてですね、体のあちこちに癌ができたわけですが、それでも次々に教会を立て上げてきたわけです。まさに癌との長い付き合いの中でその人生を、そして信仰生活を歩まれました。ですが彼は愚痴も言わず、また神を恨むこともなく、いつも明るくですね、教会において奉仕をし、そして67歳で天に召されました。まあ、この方にとっては体の病や様々なことがありましたが、でもその中にあってもなお希望を持って、そして歩んでおられました。私たちの考える希望というものの多くは、例えば多くのものに恵まれた、あるいは健康である、物事が順調に運ぶ、そういった時に希望を感じるかもしれません。ですが状況がどうであれ、変わらない希望がクリスチャンにはあるということでした。今日の聖書の箇所にそのこともあります。このピリピ書において、私たちの希望が語られていますが、私たちの希望の一つは、私たちの国籍が天にあるということ。国籍が天にあるゆえの希望ということでした。聖書でも、しかし私たちの国籍は天にありますとある通りです。ふるさとは遠くにありて思うもの、帰るところではない。そういう人もいらっしゃるかもしれません。ですが、それでも私たちにとって、ふるさとは、やはり懐かしく、心誘うものがあるかと思います。帰りたいところでもあるかと思います。私たちにとって、この地上において、それぞれの懐かしいふるさとがあり、そして国があるかと思います。ですが、ここで聖書は、私たちの国籍は天にあると言います。神とキリストを信じる者にとっては、天こそが最終的に帰るべき私たちのふるさとであると言います。そこに国籍がある。この地上での国籍を超えたものがあります。 私たちの人生は70年、健やかであって80年とあります。そこに多少の違いはあったとしても、どんな人であったとしても、やがて地上での生涯を終える時がやってきます。そして、愛する者との別れの時も訪れます。でも、そのことでいたずらに嘆く悲しいものではないと言います。それは天に国籍を持ち、天のふるさとを持つ者として、死はすべてのものの終わりではなくて、天においての愛する者との再会があるからであり、そのような希望が私たちには、クリスチャンにはあるということでした。聖書の中の人々について聖書は語ります。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、希留者であることを告白していました。彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたとあります。国籍が天にあり、天の故郷を持つ、その希望がクリスチャンにはあるということでした。そして、希望の題には、イエス・キリストが再び来られる、その希望があります。三章二節で、そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいますとあります。教会には、以前学びましたが、キリストの十二弟子たちに権を持つと言われる使徒信条というものがあります。これはキリスト教会として何を自分たちは信じているのかということを、簡潔にまとめたものですけれども、礼拝においても講読されて、唱えられていますが、そして教会ではこれを信じていると告白しています。その中でイエス・キリストについてこのように告白をしています。死は十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん、とあります。今日はクリスマスとともに教会にとって大きな意味を持つイースターです。この日はイエス・キリストが十字架で死なれ、三日目によみがえられた日、それを喜び祝う日であるわけです。キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれた。でもよみがえり、そして天に帰られた。そして天において私たちのために今も問いなしをしておられます。そのキリストが再びこの地上に来られるということ、救い主として来られるということがあります。その週末については、やたらいろんなその週末に関する本が出たりして混乱したこともありましたが、聖書では確かに明確にいついつとは語っていません。ですが確かに復活されたイエス・キリストが再び来られると語っています。その再び来られるということは信仰者にとっては幸いなことでもあるわけです。愛する者との愛するイエス・キリストとの再会であり、救いが完成される日でもあるからでした。そしてまさにその時には、先に天に召された者たちとの再会ということもあります。聖書ではキリストは先に天に召された者たちと共に来られるとあります。聖書では、私たちはイエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまたこのようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずですとあります。私たちにとっては愛する者が先に天に召された場合、そのことはですね、そのような人々にとってはそれはまさに希望の一つでもあるわけです。再会の希望ということもあります。そのように私たちにとっては、愛するキリストが来られて再会できる希望、また愛する者たちとのこの再会の希望もある。イエスがもう一度来られる、その希望があるということでした。そしてもう一つの三つ目は、それは、私たちの体が栄光の体に変えられるという希望です。三章の二十一節で、キリストは万物をご自身に従わせ、 させることさえできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますとあります。私たちの癒やしい体とあります。じゃあ私たちの体は悪なのか、癒やしいのかとなりますが、でもそうではないわけですね。私たちの体も神によって作られたものですから、決して、本来悪でもないし、癒やしいものではなかったわけです。素晴らしいものだったわけです。ですが、アダムとエバの罪以来ですね、人は罪に変えられたものとなってしまって、そして心の内からも様々な罪の思いが湧き起こります。憎しみや妬みや恨みやいろんなものも出てきます。そういう面でも私たちの心も体も癒やしいものでもあるわけですけれども、また滅ぶべき体でもあるわけです。私たちの体は不老不死とはいかないわけです。どんなに健康に心を用いたとしても、悲しいかな、いつかは死を迎えます。私たちの罪の上に人間に死が入り込んだわけです。罪の刑罰として死が人を支配するようになりました。それぞれ病の中でやがては死を迎えることになります。でもキリスト者には、クリスチャンにはそのような死を超えた希望があると言います。すなわち私たちのこの体は死に渡され、確かに滅び土に帰ります。ですがキリストがもう一度来られるその時には、私たちの体は新たな体、栄光の体に変えられるとあります。天の国の市民として、もはや死ぬこともない、滅びることもない、新しい栄光の体に変えられる。大きな病に襲われている人々にとっては、病で体が蝕まれ、衰えていく中では悲しみを感じますが、でもそれが栄光の体にやがて変えられる。復活されたイエス・キリストがもう一度来られる。その時にそのことが起こるとあります。イースターに復活されたイエス・キリストと同じく、朽ちることもない栄光の体に変えられる。まさに完成の日でもあるわけです。キリスト者であっても、クリスチャンであっても、それぞれ病の中にあって苦しんでいる方々も多くいらっしゃいます。その方々にとっても本当にこれは大きな希望であり、慰めでもあると思います。イースター、それはイエス・キリストの復活を喜び祝う日です。そしてそのイースターの家にですね、私たちの国籍が天にあるということを知らされ、その希望があり、天からキリストが再びおいでになる、そのことの上の希望もあり、私たちのこの朽ちる体が栄光の体に変えられる、そんな希望がクリスチャンにあることを喜び感謝したいと思いますし、その希望を持って試みの多い日々ですけれども、なお共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、このイースターをありがとうございます。私たちの国籍は天にあり、イエス・キリストがもう一度世に来られ、私たちのこの体も栄光の体と変えられる、そのような希望が私たちに与えられていること、またそのような希望が与えられたこと、このイースターの上に心から感謝をいたします。神様、どうぞその希望を持って、私たちが日々をなお信仰者として大きく歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。